Hello everyone!
皆さんこんにちは。ジュンジャパ宇野派、現在アメリカで勤務中の宇野咲と、
帰国子女佐野派、元東大大学院生佐野の亜美が、
日本と海外に住んでみて感じたことをそれぞれの視点から語り倒します。
皆さんこんにちは、今回もちょっとサステイナビリティについてお話ししていければと思います。このサステイナビリティシリーズ第3弾となります。で、ちょっと本題に入る前に、以前話したファッションのサステイナビリティ、確かエピソード69だったと思うんですけれども、その中で私がユニクロのお店に着なくなった服を入れる箱が置いてあって、どんな服も入れてもいいと思いますよ と憶測で言ってしまったんですけれども、リスナーさんからね、それは間違いですよというメールがありました。本当に訂正ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、ユニクロのウェブサイトにどういった服は入れていいのかっていうのがある、書いてあるので、ちょっと詳しくは各自でご確認いただければと思いますが、ざっとね、説明できればなと思います。で、このユニクロが実施してる、服のリサイクルボックスっていうのは、不要になった服を回収してリユースとして活用し、難民キャンプだったりとか被災地への緊急災害支援など、世界中の服を必要としている方々に届けているそうです。なので、持ってく前は、当たり前かもしれないけど、洗濯してきれいに乾いたものを持ってったりとか、もう本当にボロボロになってたりとか、ものすごい汚れがついてる服は入れない方が良さそうです。で、これに関してはリサイクルはユニクロと GU で購入した商品のみが対象となるとのことです。なので、本当私たちもね、ちゃんと確認してからメンションすればよかったんですけれども、こういうご指摘があり、とてもありがたかったなと思います。なので、私もね、一旦コロナが落ち着いたら、持っているユニクロの服、そして着ない服を一旦選択してこの箱に持っていきたいなと思います。
はい、私もね、以前昔なんか自分のユニクロのフリースとかもリサイクルしたことあったから、そう、今年のものにアップグレードする前に今まで着てたやつをね、このリサイクルするとか、そういうのもできると思うので。
そうですね、なんかみんななんだかんだユニクロの服ってね、いっぱい持ってる感じだとから、ぜひぜひ着ないものはこのボックスに持っていってもらえればなと思います。はい、では本題のサステナビリティ、今回のサステイナビリティについて話していきたいのですが、今回は食にフォーカスを当ててお話しできればと思います。っていうのも、今回のね、このコロナウイルス COVID-19 のせいでなのか、おかげなのか、ちょっとあれ曖昧ですが、おうち時間が大幅に増えたこともあって、私もね、毎日毎日自炊をするようになりました。で、やっぱスーパーに、3日から4日に一度行くようになって、で、今まではもうお惣菜とかある程度できたものとか、そんなに本当に必要最低限の野菜とかしか買ってなかったんだけれども、自炊が増えたことによって、本当に野菜コーナーだったりとか肉コーナーをじっくり見るようになって、素材の値段とかが分かるようになったりとか、産地をよく見るようになりました、なので、こう結構食がね、今まで毎日もちろんご飯は食べてたんだけれども、なんかこうやっぱり自分で作ることによってもっと身近なものになったなと感じています。
そうですね、私も、私はなんかアメリカにのスーパーってお惣菜とか何が入ってってどうやって作られてるか分からなかったから、あんまり買わなかったんだけど、でもやっぱりそれでも外食してる時もあったし、だからそう考えると本当に完全3食毎日家で食べてる、作って食べてるって考えると、なんか最初は、いや大丈夫かなって思ったりしたけど、意外とね、どうにか毎日過ごせてるので、
そうだよね。最初の質問なんですけれども、食とサステナビリティとかサステナブルって聞くと、まず何を思い浮かびますか？
体にいいものっ っていうのも、やっぱ無農薬のオーガニック系とか、あとは、まあ、素材がいいもの、なんて言うんだろう。例えば、そのファーム飼育じゃなく、なんて言うんだっけ？そのさ、ケージで育てられたやつじゃなくて、ファーム飼育。例えばさ、チキンとか、卵とかも、本当にケージで、なんていうの、柵の中で育てられた、なんか、まあ、ケージ飼育もいろいろあると思うんだけど、もしかしたらすごい密集してるチキン、鶏がいる部屋で育てられた鶏たちが産んでる卵かもしれないけど、ファーム飼育って聞くと、その草原のこの牧場に自由に動いてる鶏たちが産んだ卵、なんかその違いで、そのファーム飼育のを買うようにしてたり、あとはローカルのものを取り入れるのも、まあ、サステイナブルの一環かなと思います。
まあ私もほとんど今さっきが言ったことと同じというか、まあ似たような考えだったんだけれども、やっぱり日本だとその、まあすごい産地を気にする人が、やっぱ311、東北地震の以降増えたのかなっていうのは思っていて、結構その日本のものとか、海外のもの、まあ、それ311が関係してないのかもしれないけど、かなりこう日本で取れたお魚とか日本で取れた、野菜を買う人が、国産のものを好む人が増えてるのかなっていうのはすごい感じていて、まあそれこそスーパーとかに行っても、やっぱ国産の肉とか国産の野菜のエリアが広いなっていうのはすごい感じてる。だからまあそのアメリカのローカリソーストというか、そのローカリソーストっていうスーパーがある地域の農家とか農場の商品を売ってるっていうのに比べたら、もうちょっとそのエリアに関しては広くなってしまって、例えばまあ牛乳とかだったら本当に北海道のものとか、九州のものっていうふうに、そのなんていうの、東京の地域とか東京近辺の農場のものではないかもしれないけれども、でもやっぱりまあね、日本ってちっちゃい国だから、ある意味ローカリソーストなのかなっていうイメージ。
まあ確かに本当
あと
には
、
東京であんまりさ、やっぱそういう牧場とかないから、結局ね、その北海道とかってなっちゃうんだと思うけど、でも国産のものなら私は結構安心して買ってる。
そうだよね。まあ値段はね、ちょっとするから、そのどこで折り合いをつけるのかっていうのは各自あると思うけれども、やっぱり国産のものを選ぶ人がすごい増えてるなっていうのと、あとはまあ無農薬野菜とか、まあ結構こういオーガニックとかも増えてるのかなっていうのは感じるけれども、まあでもまだその辺開示されてないとか、スーパー行ってもあんまりわかんない。まあ、
そう
私が
なん
すごい
だ。
よく見てないのかもしれないけど、アメリカのそのホールフーズとかさ、まあ、大手スーパーのホールフーズとかではかなりこう無農薬の、
まあね。
野菜とかフルーツがすごい売ってるかと思うんだけども、東京の普通のまあスーパーに行くと、その、まあ、無農薬野菜ももちろん売ってるけれども、大抵がまあある程度の、
まあね。まあでも、ホ
捕獲
ールフー
場
ズっ
は使って。
て言っても、結構、まあ、ホールフーズはもう全体的にオーガニックのスーパーっていうようになってるけど、例えば私がよく行く地元のストップ&ショップっていうスーパーとかも、もうがっつり、この入ってすぐにオーガニックセクションがもうドーンってあって、もう本当にいろんなこのシリアルとか、お米とかもそうだし、ミルクとかもそうだし、もうスナックとかもたくさんオーガニック系があったりするから、私は、
そうだよね。
結構そこで選ぶようにはしてるね。
オーガニックに関しては多分アメリカの方が進んでるのかなっていうのは、まあちょいちょい感じます。ブランディングとしてのね、オーガニック
そう
っ
だ
ていうの
ね。
は。
確かに。
じゃあ日本と海外との食とサステイナビリティに対する意識の違いについて なんだけども、なんか思うことはありますか？
私が最初に思ったのは、日本のこのもったいないっていう考え方自体がサステナビリティだなって思います。結構さ、にあめ、英語でももったいないってこの言うじゃん。まあ、みんな言わないけど、知ってる人は知ってる言葉なの。っていうのも、やっぱり英語でそういうもったいないっていう考え方自体がない。し、あのね、やっぱびっくりするぐらいアメリカ人は食べ物全バンバンしてるわけ。し、あのさ、もう食べ、ちょっとでもお腹空いたらもうさ、残すのは当たり前だから、でそれで、例えばレストランとか行って、もう本当に半分とか残ってたら持ち帰る人はいるけど、まあ、ちょっと残ってたりとか、例えばマック&チーズを食べて、いや、これ家で食べないだろうみたいなやつはもうみんな持って帰ったり、もうなんていうの、二日目が美味しくなさそうな食べ物は持って帰らないし、で、例えばこの間ジェフの両親のところにディナー行ったんだけど、このステーキディナーだったの。で、あの、サイドにさ、あの、ポテトとかブロッコリーとかあって、ちょっと残ってたわけ。このみんなでさ、この、食べる分だけ自分のプレートに乗せてっていうスタイルだったから、その大皿に少しだけブロッコリーが残ってたら、なんか、あ、もうそれを捨てちゃっていいよみたいな感じで言われて、この片付けてる時。これも捨てるんだって私は思った、正直。だから、なんかそういう、このか、そういう面で見ると、やっぱ日本のこのもったいないっていう考え方は、サステナビリティだなと。思います。
そうだよね。なんかこの教育の一環としてさ、多分まあいろんな家庭あると思うけど、大半がなんかそのちゃんと自分のものは全部食べなさいとか、そもそもその食べれる量を作ったりとか、サーブしたりするじゃん。日本って、
そうね。
なんかアメリカみたいにさ、なんか明らか食べれない量が出てくるわけではなく、レストランとかに行っても、まあ、完食できる量だし。みんな本当そう言われれば、全部米粒一つまで、ね、最後まで食べる。
そうそう、まあ、そうやってね育てられてきたというか、そういう、学校とかでもそう教えられてきたからね。
そうだよね、
そう。でもなんかまあこれこういう文化はあるけど、でも結構サステナビリティ、サステナブルな食生活をしてる人が多いのが私の印象、アメリカでは。でっていうのもな、私住んでるのがボストンだし、結構都心部だし、で、そういうベジタリアンとかビーガンの人も多いからかわからないけど、なんか例えばその、まあ、私も最近ねそういう暮らしを心がけるようになって、で私がしてることは最近ビーラップ、そのなんていうの、蜂蜜で作られた、そのサランラップの代わりになるようなのが B ラップっていうのがあって、それを使ってたりとか、で、全部タッパーウェアもグラス系に変えました。そう、あとはやっぱメイソンジャーも本当にみんな使ってる人も多いし、それでスープ持ってきたりとか、サラダそこに入れたりとか、そういう人も本当に多いし、あとはその電子レンジのカバー。電子レンジチンするときにサランラップじゃなくて使うカバーみたいな。
はいはいはい。
そうのも最近ね私は買ったりもしたし、もう一個がなんかシリコンでできたジップロックっていうのも私が興味があって買ってみたんだけど、ちょっとなんか重くって、私が買ったブランドがあんま良くなかったのか分かんないけど、ちょっと重くてあんまりこのプラクティカルじゃないなと思って、リターンしましたが、まあ、でもいろんなこのサステナブルな食生活を送るためのそのものもたくさんあるかなっていう印象。
そうね、なんか日本も私もそのビーズラップ、ビーズワックス、なんかビ、蜂のワックスみたいなの
だよね。
そうだね。で作られた、あれなんていうの、あのサランラップ みたいにも使えるし、ちょっとこうおにぎりを包むとかでも使えるようなこう使い回しが効く、カバーみたいなのが売ってたりとか、私もそれをなんかネットで見て、あ、いいなと思って買ってみようと思ってたりとか、あとはまあタッパーもうちも ガラスのものを買ったりとかっていうのはやってるので、少しでもなんか日本でも結構こういったものもアメリカのものが輸入されてきたりとか、あとはまあアメリカのサイトで日本へも送ってくれるようなものとかもあるから、すごい選択肢は増えてるなっていうのは感じる、
うんうん、
でもやっぱりなんかスーパー、 それこそ私がスーパーよく行くようになってすごい思ったのが、なんか全てのものがプラスチックで梱包されてる、パッキングされてるなっていうのはすごい感じていて、
うん、
っていうのもなんかまあさっき言ったホールフーズとかではさ、野菜とかはそのむき出しに置いてあるじゃん、フルーツとかも、ね、まあ、もちろんそのラッピングされてるものはあるんだけど、やっぱりこう傷がつきやすいものとかは、
はいはい、
ラッピングはされてるけれども、でもそれ以外のものって結構こうそのまま置いてあるじゃん、
うん、
でも日本って例えばキュウリとかさ、なんかこうなんていうの、皮をこう切っ取って調理するようなものとかも、
うんうん、
普通に全てプラスチックのものに入ってたりとかして、まあ、なんかそれはすごいなんか日本独特なのか、まあ、アメリカもね場所によっては全然そういう同じような感じなのかもしれないけれども、ほとんどの野菜がこうプラス、野菜とフルーツがプラスチックのパッケージに入ってるし、入ってないものとかはもう隣に日本特有のさ、レジ袋みたいなのあるじゃん、ちっちゃい、
はいはいはい、
ロールになってるやつ、それが置いてあって、うんうん、なんかそれに入れるようになっているっていうのはすごいこう、まあ消費者としてはこう傷がつかなかったりとか、他の人のこう手汗とか指紋とかがつかないっていう意味ではなんかこういいクリーンなイメージはあるけれども、でもやっぱりこう料理してると本当にゴミが増えるなっていうのは、
まあね、でも、まあ、アメリカも確かに包装されてないやつの方が多いけど、そのちっちゃい袋みたいなのは必ずある。だからみんなそこに入れて、ね、野菜は、うん、そのカゴに入れてるけど、でも結構まあ YouTube とかのインフルエンサーで見たんだけど、その、うん、そういう野菜を入れるバッグを持参する人が増え始めてる気がした。
そうそうそう、うん、だから、まあ、日本でもそのレジ袋が今もう ほぼいろんなっていうか、ほぼ全部のスーパーで有料になったりとかしてて、うん、自分のエコバッグを持ってきてくださいっていうのを推奨してるようになったから、ある程度プラスチックの利用に関しては減ってるのかもしれないけども、まあ、野菜とかは全て、ね、ほとんど全てっていうかほとんどプラスチックの入れ物に入ってるし、うんうん、まあ、肉とかも全部なんかこう発泡スチロールみたいなお皿に乗っていて、でリサイクルは特定のスーパーでにしか持ってに持ってって、なんかスーパーの入り口にさあるじゃん、置いてある、
あるあるある、
発泡スチロール用のなんかリサイクルボックスみたいなのとかに入れるしかないし、なんかそういうとこに
私のこの日本の、うん、日本ってすごいやっぱその包装が多いなって思うの、私もっていうのも、うん、なんかお菓子とかで日本ってさ、うん、一つ一つパッケージングされてるじゃん。なんか おせんべいとかもこのアメリカだったらでっかいやつにドーンって
なんかポテトチップみたいな出方だよね。
そうそうそう、だけど、うん、アメリカじゃない日本って一つ一つこの丁寧に包装されてて、まあすごい、
うん、
この食べる側としては手が汚れないしいいんだけど、
うん、
でも最近はやっぱこうサステナブルな話になってくると、
うん、
いやここまで、ね、そうそう使ってみたいな。で私がいいなと思うのは日本のキットカットが最近全部紙のパッケージに変わったんだよね、プラスチックから、そう、
うん、
で今年からかな、2月ぐらいからかな、で本当そういうのはいいなって思いました。
うん、まああと個人的に牛乳日本は紙パックなのはすごいプラスなのかなっていうのは思っていて、まあ、アメリカ今は分かんないけど、まあ、多分今もそんな変わってないとは思うけれども、うん、プラスチックのさ大きな
入ってる、ね、
ボトルに牛乳って基本入ってるから、まあ、それを考えると日本の紙パックっていうのは、まあ、リユースしてるような人もいるし、その紙パックをペン立てに作り変えたりとかさ、あとはそのスーパーの入り口にリサイクルできる場所とかもあったりとか、その切り方とかもちゃんと丁寧にパッケージに書いてあったりするから、そこはすごいいいなっていうふうに思います。
はい、
はい。で、私が、まあ、アメリカに住んでた時ね、週末にファーマーズマーケットとか、よくホールフーズとかに食料調達に行ってたんだけれども、先もこういった場所に行くのかっていうのと、行くのかっていうのを聞きたいなと思っていて、で、ちなみにファーマーズマーケットっていうのは、その地域の農家さんとかが、とか、あとはまあカフェやってる人とか、まあ、ちっちゃなね、加工品を作ってる人とかが集まって、市場をやってることなんだけれども、日本でも有名どころだと、土日に東京青山の国際連合大学、国連大学の前とかでファーマーズマーケットやってるたりするんだけ
やっ
れど
てる
も、
ね。
なんか酒もこう、まあ今はね、コロナのあれで、こういうアウトドアなところにあんまり積極的に行けないかもしれないけれども、こういったところで買い物したりもしますか？
まあ、私が住んでる家の近くにはファーマーズマーケットっていうのはなくって、どっちかというとこのボストンの街中に行かないとないのね。だけど、そのヘイマーケットっていう、なんかイタリアのそのノースエンドっていう場所の近くにある地域では、そのファーマーズマーケットがやってて、で、まあたまにそこで買ったりはするかな。でも最近、なんか、まあこういうのに行かなくても、その、アメリカって結構ファームトゥーテーブルみたいな、その、農家直属で仕入れてる、そういうレストランとかカフェとかがたくさんあるから、そういうところにも、私は結構最近行くようにしてました。コロナの前は。
そうだよね。まあ、ファーマーズマーケットの良さって、やっぱりこう農家さんの顔が見れたりとか、その本当に農家の人が、まあ、市場に来て、うちで作った野菜ですよとか、あともなんかチーズ、うちで作ったチーズですよみたいな感じで売ったりしてるから、やっぱ顔が見れるっていうのはすごいいいところだなって私は思っていて、で、日本でもなんかそのね、青山のファーマーズマーケットでかなりおしゃれで、なんか特定の人しか朝からやってるからさ、そんなにね、青山から遠いところに住んでる人とかあんま行けないとは思うんだけども、よくよく考えてたら、日本とかでも地方のさ、道の駅とかスーパーに行く
あ
と、
るね。
農家さんの顔のさ、写真とかが貼られててさ、なんか山田さんが作ったキャベツですとかさ、なんか
あるあるある。
書いてあるじゃん。なんかそれもある意味ファーマーズマーケットというか、こ
まあそうだよね。
う、なんか、
そ
日本
の。
でも、ファーマーズマーケットっていうとさ、すごいおしゃれな響き、日本語でね、言うと。だけど、なんか本当に道の駅とかの食材売り場とか、もはや、ファーマーズマーケットだ
そう
よ
だ
ねっ
よ
ていうの
ね、
はすごい
確か
思っ
に。
て。ね、
でも日本だと
そ
さ、そのなんだっけ、ふるさと納税とかもあるじゃん。
う。
で、そういうので結構、その、直接農家から、その産地のものをいただくというか送ってもらったりもするし。
そうね。私はそういう系やったことないんだけど、ふるさと納税で。でも、まあ、やるものによっては、やっぱり農場のどの、人の農場からもらう豚肉とか牛肉っていうのは分かるだろうし、なんか意外と日本でもそのファーマーズマーケットに、もしかしたらそのアメリカで流行りだした前から日本はね、道の駅とかでファーマーズマーケットがやってたのかなっていうのは、今回ちょっとこれ考えて
確か
て思
に。
いました。
でも私今思い出したんだけど、代々木公園でも、あれってさ、フリーマーケットやってる日があるんだけど、月1とかで。で、その時同じタイミングで、こう、ファーマーズマーケット的なのをやってて、で、私そういえばボランティアでやってたわ、よく。なんか、
あ、そうなんだ。
そう、ゴミゼロみたいな、そういうボランティア団体があって、で、私、ずっと前に、フジロックのボランティア行ったことがあってね。18年前ぐらいに。で、そこをの、フジロックのボランティアをやってる人たちが、その、月一である代々木公園のファーマーズマーケットみたいなのも、ボランティアでやってて、で、そこの運営とかもそういえばやってました、ボランティア。
あ、そうなんだ。まだやってんのかな。それ聞いたことないか。
その団体はまだあると思う。
なん
そう
か
いえ
もし
ば。
調べてみてね。まだ
はい。
ファーマーズマーケットとかもやってれば、ちょっとコロナが落ち着いたら行ってみようかなと思います。最後に、まあ、先はよくこう料理して、前からね、料理してるとか、なんだっけ、 雑誌見ながら雑誌でよく勉
強して日本の雑誌しね、そうそう、オレンジページとか、
あ、そうそうそう見てこう料理日本食もたくさん作ってるみたいだけども、
はい、
自分が料理をする上でこう気をつけてるサステイナビリティに関することとか、まあ、つながることって何かありますか？
ね、あ、気をつけてるのは、あの、作られたものを買わないようにしてますっていうのも、まあ、今日もなんか、あの、うどんとか食べたくなって、うどん、麺つゆとか私、あんまり買いたくないタイプだから、あの、そう、だしから取って、お醤油、みりん、お酒、そうだよ。
いや、すごい。
そう、毎回そんな感じ。そうなの。で、なんか、まあ、自分でそういう麺つゆを例えば作って、自分のストックを置いとくとか、
うん、
あの、ドレッシングも、市販のものって私あんま好きじゃなくって、自分で作っ、いろんななんか種類があって作ったものをストックしとくとか、そうで、この間言ったんだけど、あの、野菜のこのくず、その皮とか端っこを取っておいて、で、取っておいたものを全部ね、この冷凍庫にストックしとくの、で、そのクズが溜まったらそれをベジブロスって言って、結構最近はやってる人も多いと思うんだけど、うん、あの、お鍋に全部入れてグツグツ、まあ、何時間か煮て、その、うん、自分のお出汁を作ってます。
あ、野菜からね。
野菜から、そうそう。でも結構、うん、あの、それにチキンの骨とかを残しといて、このチキンの、うん、あの、出汁にする人もいるから、うん、まあ、あんまり野菜よりも肉系の鶏肉とかが良かったらそういうこともできるんだけど、まあ、自分でそう作るようにしてます、
うん。そのベジブロスを使って、それはなんか日本ってさ、あんまりその、まあ、お出汁を使う文化はすごくあると思うんだけども、
うん、
だいたいなんかカツオとかさ、カツオ節から取ったりとか、あとはまあ昆布とかから取ったりするイメージだけど、う
ん、なんか何が作れるかって、どちらかというと、
うん、昆布だしで作るようなものをこのベジブルスを使って作る感じ？
いや、私が作ったのはなんかミネストローネとか野菜のスープとか、あ、この間はそれを使ってフォーを作りました。
あ、そうなんだ、うん、
そう。でも結構アメリカってさ、ベジタリアンの人も多いから、ベジブルスレシピとか、うん、あの、調べると、はいはいはい、そういうベジタリアン系のスープとかもたくさん出てくる。うん、あとは、あの、まあ、家でハーブガーデン を飼育というかあるから、はい、そのミントとかバジルとかを、うん、去年はちょっともう出来上がったやつをな、あの、植えてたんだけど、今回は、うん、まあ、今から先々週ぐらいにちゃんとあの種を植えて、うん、で、数ヶ月で出来上がるっていうやつを、はい、今飼育してます。
すごい。
だから、そうそう、わざわざスーパーに行かなくても自分の庭でこのミントとかパクチーとかパセリとかが取れるように、
うん、でもそれは私もやってみたいなって思う。
うん、
なんか本当にちょっとミントを作って、ちょっとなんていうの、ドリンクに入れたりとか、
そうそうそう、
パクチー作って、それこそフォーとか作った時に入れたりみたいなのは良さそう、うん、だから私もやろう。
なんかね、あのアパートのベランダでもできるようなちっちゃいやつとかもあると思うし、うん、
そうだね、
ちゃんと日にさえ当たれば、
うん、調べてみます。
はい
はい。まあ、私はそれこそ、まあ、その本当にちっちゃいことだけど、野菜とかのヘタはギリギリで切ったりとか、あんまりその野菜とかのゴミも出さないようにはしてるかなっていうのと、
うんうん、
あとは余った料理は絶対捨てないようにしてて、まあ、さっきも言ってたけど、アメリカではね、結構この作った料理とかも、まあ、食べなくなったら捨てたりとか、する文化もあるっちゃあるから、うん、そういった意味で私はもったいないっていうのを意識しながら、まあ、リメイクとかアレンジしたりとか、まあ、翌日食べるようにはしてたりします。で、まあ、今あの日本で普通にマンションに住んでるので、ガーデンとかもないからあれだけど、実家ではね、日本に住んでる時から生ゴミは庭に穴掘って埋めてたんだよね。で、日本にいる時はなんか本当に かぼちゃの種をこう、かぼちゃを買ってきて、普通に調理して、種してるじゃん。そしたらその種から、かぼちゃの実が出て、できたことが。
すごいね。
そう、多分、それぐらい、その、生ゴミを常に捨ててたから、土がいい、
そうだよね。
肥料になって、ものすごいこう、栄養分が高い土になって、だから本当に捨てたものから、あの、実ができて、それを食べてたこともある。っていうぐらいで、はい、今はなんかちょっと親が住んでる家はかなりこう庭が広いので、いろんなところに穴掘って生ゴミを植えてる。
なるほど。なんか私もそういうコンポーズマシーンみたいなのがあって、うん、で全部生ゴミはそのさっき言ったそのベジブロスにした後の
うん、
残りとかを全部そこに入れて肥料にそうなるようにしてます。
なんかね、日本も普通に家の中で使えるようなこのコンポスト、
あ、そうなんだ、
うん、機械とかも売ってたりするので、まあ、ちょっと多分値段とかわかんないけど、だからもし興味のある人は あってこう庭がないし埋めるところないみたいな人はそういうの買って、あの、え、肥料みたいなの作れるしね、それを使ってこう、うん、ハーブとか栽培っていうのもできるから、そうそうそう、なんかそういうの見てみるといいかもしれないね。はい。まあ、最後にちょっとファクトを紹介したいと思うんですけれども、食べ物のゴミなんだけれども、やっぱり日本は、その、もったいないっていう精神はあるけれども、農林水産省と環境省の調査によると、毎年約2550万トンの食品廃棄物が出ているらしくて、しかもそのうちまだ食べれるもの、いわゆる食品ロスだよね。例えばスーパーとかでもう、あの、賞味期限がちょっとしても過ぎ、うん、もう本当に何1分でも過ぎたものとか、あのコンビニとかのあできたご飯とかも1分でも過ぎたら捨てなきゃいけないから、そういう食品ロスが612万トンも毎年あるらしいです。まあね、アメリカではまあちょっとあのトンじゃなくてポンドだったパウンドだったんで、ちょっとその換算はしなかったけれども、ね、お金で言うと1610億ドルぐらいの食品が捨てられてるんだよね。で、本当にこれって大きな数字で、想像も正直ね、どれぐらいの量なのかって想像もつかないんだけども、まあ、とある国ではさ、こう食べるのもままならない人たちがいるのに、先進国の日本だったりとかアメリカではここまでの食べ物が捨てられてるっていう現状があります。だからね、本当にいろんな意味でのサステイナビリティについて考えさせられます。
うん、
はい。で、今回のコロナウイルスでもあったように、やっぱりね、物資の取り合いとかってさ、普段当たり前に買えるものが手に入らなくなったりとかした時って、人って本当に争いを起こすんだなっていうのを、
そうですね、
私は、うん、感じていて、で、今後ね、食品がこう食品とか食材が手に入らないっていう未来が来るかもしれないよね。やっぱり人口も増えてるし、うん、もうそんな未来が来ないようにするために、まあ今私たちに、ね、今何ができるかっていうのを考える必要があるなと感じてます。で、サステナビリティと聞くと、本当にさ最初に言ったような環境にいいものだったりとかっていうのもやっぱり私も一番に思いつくんだけれども、他にもう私たちの今の食生活をこう持続するためにはっていう側面から考えると、やっぱ本当にいろんなことができるなっていうふうに思います。で、環境のためにそれこそ無農薬だったりオーガニックの食材を選んだりとか、まあ、地域の農場で採れた牛乳を買ったりとか、またあのさっきも言ったように食材のゴミを減らしたりとか、本当にインパクトはねあんまりないかもしれないけれども、本当に私たちにできることはたくさんあるなと思います。なので皆さんもぜひぜひあの考えてみてください。
はい。まあね、あの今日話したようにたくさんできることはあると思うんですけど、本当にね、ちっちゃいことからストローを、うん、あの買ってみるとか、うん、そのタッパープラスチックのタッパーからグラスのものにしてみるとか、本当にできることから一つ一つやっていくことが大切だと思います。う
んうん、はい。質問がある方は私たちにぜひ連絡お願いします。メールアドレスは contact.unosano@gmail.com です。私たちの SNS のフォローもお願いします。
もし共感する、役に立ったと思う方は、Spotify や Apple のポッドキャストでのフォローや私たちへのレビューを書いてください。
See you next week!
Bye!